そしてここからはですね、まだ、新規のお客さんを集めようっていうことではないです。まだまだです。次にやるべきこと、まず最初にやるべきことは何かというと、既存客のフォローアップですね。今もうすでにいてくれている方たち、もうすでに講座に来てくれた方たち、もうすでに何かを買ってくれた方たちに、まずもう騙されたと思ってハガキを使ったニュースレターをやってみてください。これでまず1段階クリアです。で、次、じゃあ次は新規の集客かではないんです。次はご紹介を使います。ご紹介を徹底的に使ってるって方、既存客の紹介を集客のインフラにされてる方っています？それとも紹介は偶然起こるもんだみたいな感じですか？紹介は起こりますか？たまに起こります。それは何か仕掛けて起こります。
いや、今は仕掛けて発想がなかった
です。あ、そうですか。紹介は仕掛けてください。紹介は絶対に仕掛けなきゃダメです。仕掛けなければ永遠に紹介起こらないと思ってください。で、最も講座で、僕もこれ多用するんですけど、講座のこの場自体が紹介の場なんです。何かというと、皆さんが扱われているコンテンツで頭をひねってひねって考えてください。2人で参加できる講座を作るんです。2人で。例えば僕のクライアントはハウスクリーナーの方たちなんですけど、ハウスクリーナーの問題は何かっていうと、従業員が集まらないってことなんですね。仕事あるんだけど人がいない、これもう業界が全部が抱えている問題で、で、僕が講座でお話をする内容の一つにですね、従業員を雇わずにジョイントベンチャーって言って、会社と会社をくっつけて必要な時だけ人を貸したり借りたりする仕組みを作りましょうよと。そうするとコストかからずに大きな仕事を受けられますよっていうコンテンツが一つあるんです。その時にセミナーやるんですけど、必ずあなたがパートナーになりたい人と参加してください。そのパートナーは僕のクライアントじゃないんです。つまり僕のクライアントがもう一人の掃除屋さんを連れてくるセミナーをやるんです。そうすると、そのセミナーをやるだけでうちのクライアントはこの瞬間に倍になるんです。大事なことは、セミナーの場に友達を連れてこれるようなコンテンツを持つっていうこと。講座最高ですよ。やればやるほどお客さん増えますからね。で、その内容は、まあ僕の場合はこの人とすごく一生かけてチームを組める仕組みを教えますから、だから大事な人連れてきてください、この人とだったら一緒に仕事をしたいという人を連れてきてください、この二人の仲を最高のチームの作り方を教えますから、やると僕のこと知らない掃除屋さんが半分いるんです、はい、で名刺もらうじゃないですか。あとはハガキ書くんですよ。楽しかったですかみたいなね。講座のいいところは何か、友達と参加するテーマを一個持つと、はい、そこでクライアントが倍増しますよということです。それを書いているのが14ページですね。講座は収益とともに未来のお客さんを手に入れる場所ですよと。だから皆さんの扱われている講座コンテンツの中でお友達と参加するようなコンテンツがなければ、これは集客を大きな損をしているってことですね、はい、今すぐ作ってください。で、その下にあるですね、下にあるところですけど、3番目の、丸の3番目ですね、ご紹介の発生の法則っていうのがあります。さっきご紹介は意図的に仕掛けますよっていうお話をしました。で、これは業界によっても若干違うんですけども、集客、まあ、新規客ですね、新規客の比率の中で、自分でメールマガを書いたり、チラシを使ったり、PPC 広告を使ったりして集める人が3割だと思ってください。で、残りの7割は紹介です。これがうまくいく会社の比率です。新規集客のですね。だから圧倒的に紹介の方が効率がいいということです。紹介の方が2倍、もしくは業界によっては5倍くらいの差があります。新規開拓ってお金かかるんですよ。めちゃくちゃお金かかります。さっき言ったようにインターネットの集客は多分講座講師の方であれば一人集めるのにやっぱり3000くらいかかります。リスト取るだけでですね、参加してもらうんじゃなくてリスト取るだけで3000くらいかかる。ところが紹介の場合はゼロです。費用ゼロ。このクライアントさん、皆さんのクライアントさんの隣にいる人を連れてきてもらうだけですから、で、集客コストゼロですから、もう会社はどんどんどんどん大きくなります。 で、この実は紹介を発生させる公式っていうのがあります。それが3番目です。ご紹介イコールカッコかけるカッコかけるカッコの事情っていうのがあるんですけど、僕がクライアントをご紹介が大事だということでいろいろアドバイスさせていただいてるんですけど、そのアドバイスする中でですね、ある法則が見えたんですね。紹介が偶然にも発生したことがある、ご紹介で今までクライアントが増えたことがあるって方、ちょっとその場面を思い出していただきたいんですが、紹介が起こった時には必ず3つの要素があったはずなんですね。3つの要素、この3つの要素を抑えることができれば、あなたは自由に紹介をお友達、その既存客からのお友達のご紹介をバンバン出すことができます。バンバン出すことができるんですね。だってそうでしょ、参加された方に、いや友達紹介してください、なかなか言いづらいじゃないですか。言いづらいですよね。この人もいなくなるんじゃないかって怖さありますよね。ところが、ね、今からお話しする公式にのっとってご紹介をお願いをすると、ご紹介が面白いように出せるようになります。まず最初にご紹介イコールその隣の括弧にですね、技って書いてください。技、講師の方であれば皆さんが提供している内容コンテンツですね。例えば、ビーズを作られている方であれば、そのビーズに対する技術ですね、ものを作る技術、整体師の方であれば、凝りを取る技術ですね、言ったら商品の部分ですね。まずここが人並み以下であればダメだということです。まあここがプロの域に達しているということがまず一つの条件、紹介を出すときにはまずここを突破しないといけない。その隣、技かける人、次は人の情報です。これは接客っていう部分ですね。人として会話をして、この人は嫌じゃないなと感じるレベルの接遇接客ができているということです。つまり商品力と接遇力が旧大点でない、掛け算ですからゼロだとダメだということですね、はい、まあ、ここが人並み以上あると。そして最後、ここは一番大事なんですけど、紹介をなかなか上手に出せない方たちはここがないんですね。皆さんのクライアントさんから紹介をいっぱい出してもらいたい、自分の友達をどんどん講座に連れてきていただきたい、二人組のセミナーをやるときになかなか集客難しいという場合には、この最後のですね、なんとかの事情というところがごっそり抜け落ちてるんです。だから紹介が出ないんです。逆に言うと、ここがうまく回るようになると、このなんとかの事情をうまく自分のところで演出できるようになると、紹介が次々に出てきます。これ何かというと、応援してあげたいという感情の事情です。言ったら講師の方を応援してあげたいと思うということです。紹介って好意がないと生まれないんです。その好意の中でも、この講師を応援してあげたい、あ、この人好きだからいっぱい友達連れてきてあげたい、そして事情がついてるってことは、ここが一番重要だってことです。皆さんの講座に置き換えて考えていただいて、参加されてる方は自分のどこを見たら、自分の何を見たら、どういうことをしたら応援してあげたいかなと思ってもらえるかなっていうことを考えるってことですね。はい、応援したいという気持ちが生まれると紹介は出せるようになります。例えば、ごめんなさい、これは掃除屋さんの事例になるんですけど、僕らの掃除屋さんの中でもハウスクリーニングっていう部門ではなくてですね、僕らは病院とか、ああいう定期的に法人客を開拓するのをメインで僕はアドバイスさせてもらってます。なんでかというと、浮き沈みがないからですね。一度契約するとずっと契約が続きますんで、まあ、定期的な契約を取るために法人客、歯医者さんであるとか病院さんのお掃除を取るんですけど、ただ行って営業に行って掃除やらせてくださいって、これ絶対取れないんですね。で、 僕らが何やってるかっていうと、歯医者さんにこんな治療するときにユニットって椅子があるじゃないですか、座る、ね、あのお掃除だけを売りに行くんですよ。最初に何やるかっていうと、床のお掃除とか窓のお掃除とかエアコンのお掃除をやらせてくださいではなくて、ユニットのお掃除をやらせてください、このユニットのお掃除を5000円なんだけども500円でやりますと、どっかのね、なんか詐欺商法みたいなやり方を僕らやってるんですけど、でそのユニットを洗いに行った時に、僕らはそのユニットを洗った時にですね、紹介出すんです。どうやって出すか、ユニットチェアを機械でバーッと洗うんですね。綺麗にピカピカにやるんですけど、洗った時に半分残すんです、わざと。綺麗になったとこと、まだ汚れてるとこ半分残して、ドクター呼ぶんです。先生ちょっと見てくださいと、こんな綺麗になりました、ここ何やってるか、技を見せてるんです。さっきの技ですね、技術的に問題ない。技術的に問題あると、どんなに紹介したくても紹介できないんですね。だから技術的に問題ないですよっていう部分をまず技で見せる。例えば整体師さんであれば、半分揉んであげて半分凝ってるところを残してもいいと思います。こうやって技をまず見せるんです。そして次に何をやるかっていうと、話をするんです。どんな話をするか、実はこのユニットチェアのクリーニングはこの地元で私たちしか提供してないんです。このお掃除を開発した実は経緯があります。あるお客様がユニットチェアのクリーニングで非常に苦労されてたんです。病院を作ったユニットチェアってあれ1台300万とか400万するそうなんですね。300万400万ね、一つの病院で1000万くらいかかる。その1000万を投資したのに、もう 3年くらいで汚くなって、もうすごく涙も出ない。そういうご相談いただいて、これなんとかできないかということで、掃除屋さんはこのユニットチェアクリーニングしてなかったんですね。なのでそのお客さんからご要望いただいて、これはなんとかしなきゃいけないということで、試行錯誤をして機械も独自に作ってやり作り上げた商品なんです。でぜひこの商品を多くの歯医者の先生方に知っていただきたいので、お友達をご紹介いただけませんか。つまりストーリーがあるってことです。応援したい患者はどうやって出すか、ストーリーなんです。皆さんが提供しているサービスを、なぜ皆さんが提供しようと思ったかを話すってことです。いわゆる何わ節です。日本人は何わ節が大好きです。そしてストーリーっていうのは、すべからくどんな小さなストーリーであっても人は感動してくれます。あ、そんな経緯があったの、ただこの商品いいからちょっと紹介してくださいよじゃないです。この商品はあるお客さんのこういう問題がきっかけで、僕らが何度か何度か試行錯誤をしてやっと作り上げた商品なんです。だから僕らしかできないんです。だから紹介してくださいって言った瞬間に、同じですよ、いい商品だから紹介しても、僕らが作って頑張った商品だから紹介しても同じなんです、言ってること。だけど裏側、その商品が生まれた裏側を見せた瞬間に、これ、ね、感動ストーリーになるんです。感動ストーリー、あ、そんな苦労あったの、あ、そんな思いがあるの、だったら紹介しますよ。紹介がうまく出ないのは何でかっていうと、商品説明をするからなんです。この商品いいですよ、この商品は素晴らしいですよ、この商品は特別なんですよ。商品説明では人の心動かないです。でも裏側なんです。いや実はこんな苦労があって、いや実はこんな思いがあって、ちょっと恥ずかしいんですけど、こんな思いがあってやったんですって言うと、あ、そうなの、じゃあちょっと紹介してあげようかな。応援したい感情っていうのはストーリーを見せた瞬間です。なので皆さんも、皆さんが使われているコンテンツは必ず、いやないですっていう方いるんですよ、たまに。そんなストーリーなんてないです、たまたま目の前にあったからこれ商品にしたんですみたいなね、言われる。でもその商品と出会うまでの経緯ってあるじゃないですか。いろんなものを探してやっと見つかった。で例えばね、ビーズのアクセサリーをやられてる方であれば、小さい頃お母さんに教えられたビーズのアクセサリーがあって、どうしてもあれが忘れなくて、大人でやってみたらもうこれが面白くて、で調べていくと、なんかもうすごい、そのちょっとしたアクセサリーじゃなくて、もう芸術の域まで行くのがあるっていうのを知ってみたいなって、そういうのを聞かされると、知らない人たちからするとわーってなるんです。そんなのあるの、じゃあちょっと見てみたいね、あなたと同じ体験がしてみたいねって気持ちになるんですね。なのでぜひこのご紹介の発生の法則っていうのは、おそらくネット探してもないと思います。僕が勝手に作った法則なので大事、ないと思うんですけど、ぜひ覚えておいて損はないと思います。ご紹介が出る場面っていうのは、必ず人の情報、まず皆さん自身がもう問題ないと思うんですけど、紹介しても嫌じゃない人っていうのを大前提です。やっぱりね、どんなに技あっても、友達この人に紹介したくないなんていう人には紹介できませんので、最低限の、接客接遇ができるというのが大前提です。そして次には技 技もそのものを見せるのもそうなんですけど、過程を見せるとか、その違いを見せるとか、素人の方が作るとこうなんだけど、プロが作るとこうですよ、その違いをビフォーアフターで見せられるような、見比べられるような場面にお客さんを立ち合わせる。僕らがその椅子を洗った時に半分残すっていうのがここですね。全部洗っちゃうと分かんないですよ、元の状態を覚えてないから。でも半分残すと、お客さんが見た瞬間には、これが元の状態、こっちがプロがやった状態、あ、これ違うねってなるわけですね。技術、その違いがどうやったら分かりやすいかっていうのを工夫して見せてあげてください。そして最後はストーリー。この商品を私が扱うようになったのは、これこれこれこれ、こういう理由なんですっていうところを、話のその説明の場面の中で言うと、そこが紹介の発生する場所になります。で、それをこの3つを伝えられたら、お友達を連れてきてもらえませんかって言ったら、ああ、じゃあ逆にお願いしますってなりますので、はい、この発声の法則を忘れないでいただきたいなと思います。またね、本当はこのご紹介の法則だけでも1日講座できるので、また機会があったらですね、このご紹介をどうやったら発声させられるかっていうのをですね、皆さんにお伝えできればなと思いますので、まあ、楽しみにしていただけたらと思います。で、15ページですね。はい、今日の、まあ、ちょっと駆け足になりましたけど、最後のコンテンツになります。講座講師にとってインターネットデバイスの最高の活用方法はということで、まあ、ネットはね、なかなか、今使いづらい状況になってきてます。みんなが使ってますし、もう誰も彼もがネットネットになってますので、ネットの違いが作りづらいので、お客さんが集まりづらい。でもそれでもやっぱりネット、インターネットというのは最高のツールです。講座講師にとってはこれはもう欠かせないツールになります。じゃあどういう使い方が一番いいか、ネットの正しい使い方を皆さんにお伝えします。これは時代とともに変わっていきます。先ほどもお話ししたように、みんながネットを見ている時代の正しい使い方だと思ってください。それは何かというと、見込み客リストのを集めるためにインターネットを活用してください。もうただこれだけです。ネットで物を買わせるとか、ネットで信頼関係を構築するとか、確かにできますけれども、それよりも何よりも大事なのは、インターネットは見込み客の住所、名前、電話番号を手に入れるために特化して使うということです。逆に言うと、それぐらいしか使いようがないと思ってください。これが僕の感想です。で、実際に僕のところも、まあ、ブログはメルマガブログは書いてるんですけれども、週に1回しか書いてませんし、ほぼネットのを触ることも今ないです。ホームページも、3年前から放置状態です。だけれども、毎月見込み客は25人から50人くらい集まります。どうやって集めてんの？それはインターネットの、ブログの中にですね、あるバナーを貼ってるんです。何をやってるかというと、僕が書いた本があります。その本をですね、無料であげるから名前残してって書いてる。それだけですか？それだけなんです。それだけで大丈夫です。インターネットに依存すればするほど足元救われます。インターネットは依存すればするほどお金がかかります。依存すればするほどインターネットは難しくなるんです。難しく使おうと思ったらいくらでも難しく使えるので、簡単にしてください。何かあなたのまだ見ぬ見込み客がそのページを開いたときに、名前を残していきたいなっていうふうにするだけです。そして名前を残してもらった方は、もうネットを見せないようにしてください。もうリアルだけ見てもらうようにしてください。なんでか、ネットにお客さんを残したままにしておくと、ネットのお客さんはあっちこっちあっちこっち行きます。皆さんもおそらくそうだと思います。例えば楽天とかアマゾンとかでショップで買うじゃないですか。もう同じところで二度と買います？同じ商品買うにしても、商品名検索してショップ違ったりするじゃないですか。インターネットで人がお金を使うときっていうのは、そのショップをめがけていくんじゃなくて、商品をめがけていってるんです。ということは、次に買うときにはまたその商品をめがけていってるので、ショップのことなんて頭にないよ。ショップの名前なんて知らないんですよ。ネットの中にお客さんを残したままにしておくと、お客さんはあれ、なんとかさんの講座ってここだったかな、別のセラピストの講座に行ってたりするんですよ。あれ、これじゃない、だけど、あ、まあこれでいいか、あっちこっちあっちこっち行きます。だけれども、お客さんの目をネットから引き剥がしてリアルに変えていくと、リアルだともう相互通行ですから、お客さんは あなたのことしか見なくなる。だから僕の戦略はもういち早くお客さんをネットから引き剥がすってことですね。ネットに僕は存在しないよ、僕の情報はリアルでしか来ないよというような状態ですね。お客さんネットに置いとくと流出率半端ないですよ。全くお客さん居つかないです。どんどんどんどんあちこちあちこち行っちゃいます。ネットショップさんなんかはもう一番大変だと思います。だからネットショップで買い物してくれた方には絶対僕だったらカタログを送ります。 DM で買ってもらいます。でその商品が買いやすいようにファックスなり QR コードついたリアルのハガキを送ります。そろそろなくなったんじゃないですか、これメールでやるから、また例えばその商品がもっと安いんじゃないかってアマゾンに行ったりするんですよ。ああじゃあ もっと安いショップがあるからそっちで買おうってなるじゃないですか。値段でしか物を見なくなるので、口座においてもそうですよ。もっと安い口座があるんじゃないかみたいな動きます。ですのでいかに、ネットを上手に使うか、ネットで住所、名前、電話番号を残してもらう仕組みを作る、いわゆるランディングページってやつですねランディングページご存知の方いますか？あんまりご存知、ご存知ですか。ホームページ作る前にもう皆さんランディングページ作ってください。インターネットをねやられてる、ホームページ作られてる方も今日来られてますので、よかったらご相談していただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、一枚もののページです。ランディングページっていうのはホームページ作る前にもうこんなの作ってください。タイトルがあって、例えばこれオファーです。僕で言うと本あげますよ、この本の中にはこんなこと書いてますよ、ここのフォームがあって名前残して住所を残して電話番号を残して、このページ一枚ものページ、これをボーンとネット上に上げるということです。ランディングページっていうのは何かっていうと、ここに着地をしてお客さんが情報を残して書いていく。で、もうあとはどこに行ってもいい。なんでかというと、ここで情報も得てますから、今度はリアルでフォローアップができるということです。まあメールアドレスも残されているので、メール送ることもできますので、ね、このランディングページを作るのが僕はもう最優先だと思ってます。で、ランディングページであればですね、すごく安くで作ってくれる方たちも今多いです。ページ、ホームページだとね、やっぱり20万、30万かかりますけど、ランディングページ1枚だと5万円とか、まあ、下手すると3万円くらいで作ってくれたりしますので、で、PPC 広告をかける、インターネットで広告をつく、このページにやってくださいね。間違ってもホームページに広告しないということです。このページです。で、皆さんが例えば講座をやってるんであれば、講座の体験動画が見られるとか、講座の、参加者の声が見れるとか、まあ僕みたいにブローシャーって言って、小冊子を書いて、でその小冊子が、無料でプレゼントしますので、お送りしますので住所残してくださいねみたいなことをやるとか、まあ、僕の秘密って何かって、ブログをやってるんですけど、ブログメルマガやってるんですけど、もう記事内容実はどうでもよくて、ブログの端っこにあるその本のバナーをクリックしてもらうっていうだけですね。こうブログあって、ここにテキストバーッと書いてある、これはもうメルマガのコピペだけです。ここに本の募集のページがあるっていうだけですね。これ、もうこれだけ。もうこれだけで回ってるような会社です。で、ここで本をください。その定期清掃っていうんですけど、定期清掃を集める方、ね、営業難しいけど、定期清掃を開拓する営業の方法をもう全部書いた本をプレゼントしますから、よかったら読んでみてくださいと。で、名前残してもらって、で、この本欲しいってことは、定期清掃欲しいですよって言ってると同じじゃないですか。営業苦手ですよって言ってると同じじゃないですか。で、この方にすぐ僕は何やるか、CD を送るんです。本だと、ね、読めないかもしれないので、もっと分かりやすく CD で、セミナーを収録した CD がありますと。それを今度聞いてみてください。今度 CD を送るんです。無料で送るんです。で、そうやって無料の CD だとか本だとかバンバンバンバン送って、僕の情報で、言ったらジャブジャブにつけちゃうんです。もうこの人の話聞かなきゃ、聞かなきゃみたいな状況に。そうすると、今度はお客さんの方からアクセスがあります。今度コンサルちょっとやってほしいんですが。で、あとはもう電話でずっとつながると。もうインターネットの情報なんて見ないでくださいと。最新の情報はこういう紙で送りますが、こっちだけでいいですよと。なんでか、僕よりも上手なコンサルの人も出会うっちゃうかもしれないじゃないですか。インターネットにいると。はい。なので、この世の中には僕しかいないよっていう状態を作って、姑息にコンサルをやってるってことです。はい。ぜひですね、こうやって、オファーっていう考え方が大事なんですけど、インターネットにはですね、名前を残してもオファー、まあ、プレゼントですね。オファーを使って住所とか顧客情報をこう集めてますよっていう方いますか？いませんか？ ぜひ皆さんブログだったりメルマガ書いてるんだったらオファーを載せてください。オファーって無料で何かをプレゼントするということです。メルマガの記事を書いたら最後に無料プレゼント中ですと、本をプレゼントしてますんで名前残してくださいねということをやるとか、ブログで訪問してくれたブログの最後のところ、このフッターっていうんですけど、フッターのところとか、もしくはサイドバーのところにクリックしたら何か情報を残して無料のものをもらえるっていうところですね。なんでかというと、このブログに来たり来なかったりすると、で大事なのは忘れちゃうんですよ、来ること。お客さんはいいと思っても次のページ見た瞬間にもう忘れちゃってるんですね。こういう状態だとお客さんがせっかく、ね、偶然訪問してくれても次のアクセス方法がないじゃないですか。あの人はなんていう会社だったっけな、あの人なんていう人だったっけなって思い出しながらもう来ないんですよ。だからその偶然訪問してくれた偶然を次の必然に変えるために必ず住所、名前、電話番号を残すということですね。僕のおすすめは講座、講師の方であれば、講座セミナーやられている方であればもう絶対にブロシア書いてください、本書いてください。そんな難しくないです。皆さんメルマガ記事書かれているの、過去のメルマガ記事を書き起こして本にしてください。その過去の記事を本で PDF でプレゼントしますよでもいいし、僕みたいに製本してプレゼントしてもいいと思います。そうすると住所をもらう名目ができるんですね。なかなか住所をもらうのって難しいじゃないですか、特に女性であれば。でも何か本を送るってなった時にやっぱり送り先を書かなきゃいけないって必然性が出るので、住所書いてくれるんですよ、特に抵抗なく。なので僕はもう本を絶対書いた方がいい。で本って書くの難しいと思われてますけど簡単です。